マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園、ごきげんよう。私、お嬢様ずんだもんですわ。本日2025年8月29日金曜日も私のラジオにお耳を傾けてくださり恐れ入ります。今日もいくつかの興味深いニュースが話題になっておりますわ。最新のトレンド記事の中から私が特に気になったものを厳選して皆様にご紹介いたしますのよ。本日は4つの記事を紹介いたしますわ。それではまず1つ目の記事ですわ。タイトルはイントロダクションエージェントクライアントプロトコルですの。新人エンジニアの皆様ごきげんよう。今回はこれからの開発に欠かせなくなるかもしれないエージェントクライアントプロトコル ACP という新しい技術標準について私がわかりやすくご説明いたしますわね。 ACP は皆様が普段お使いのビジュアルスタジオコードや VIM のようなコードエディタとチャット GPT のようにコードを自動で書いたり修正したりする AI コーディングエージェントがスムーズに情報交換するためのルールブックのようなものですの。まだ開発途中ではございますけれど、これからいろいろな便利なツールを作る基盤として大変期待されておりますわ。これまでの AI エージェントとエディタの連携にはいくつかの困った点がありましたのよ。新しい AI エージェントが登場するたびにそれぞれのエディタに合わせて専用の連携機能を作る必要があったり、ある AI エージェントが特定のエディタでしか使えないといったことがよくありましたわ。これらの問題を解決するために ACP が提案されましたの。これはちょうどプログラミング言語のランゲージサーバープロトコル LSP がエディタと各言語の機能連携を標準化したのに似ておりますわね。 ACP があれば AI エージェントは一度 ACP に対応すればどんなエディタでも動くようになりますし、エディタも一度 ACP に対応すればたくさんの AI エージェントと連携できるようになりますのよ。これによって開発者の皆様はより自由に最適なツールを選べるようになるのですわ。 ACP は基本的に皆様がエディターをお使いの中で AI エージェントに手伝ってほしい時に利用することを想定しておりますの。 AI エージェントはエディターの裏側で動き、JSON-RPC という形式で情報をやり取りいたしますわ。すでに一部のエディタや AI エージェントが対応を始めておりますので、ACP が広まることで、AI と協力しながらもっと効率的に開発できる未来が、さらに近づいてくることと存じます。私、このような標準化の動きは、本当に素晴らしいことだと存じますわ。異なるツール同士が手を取り合ってより良いものを生み出すというのはまるで演舞曲ワルツを踊るがごとくですのね。私はこのような技術が皆様の日常をより豊かにすることを心より願っておりますわ。続きまして2つ目の記事に参りましょう。タイトルはビルディングユアオン CLI コーディングエージェント with パイダンティック AI ですわ。この記事ではパイダンティック AI フレームワークとモデルコンテクストプロトコル MCP を活用して皆様独自の CLI コーディングエージェントを構築する方法が紹介されておりますの。 CLI ているアイコーディングエージェントというのは、チャット GPT のようなチャットボットやコパイロットのようなコード補完ツールとは少し異なりまして、コードを理解し、テスト実行、ドキュメント検索、さらにはコードベースに直接変更を加えることができる、まるで開発パートナーのような存在なのですわ。著者の先生は、反のツールでは得られないプロジェクト固有のニーズに対応することや、AI システムの仕組みを深く理解するためにご自身で構築することに挑戦なさいましたのよ。このエージェント構築の核となるのがモデルコンテクストプロトコル MCP ですわ。これは AI モデルが多様なツール、機能と標準化された方法で連携するためのオープンなプロトコルでして、まるで AI アプリケーションの USB-C ポートのように機能するのですって。これによって必要な機能をプラグインのように簡単に追加できるのだですわ。あ、なのだですわ。構築は AWS ベッドロック上のクロードモデルを基盤にスタートし、テスト実行機能や開発ガイドラインの組み込み、安全な環境でのコード実行、最新情報の参照、構造化された問題解決、そして開発環境での具体的な操作を可能にするなど、段階的に機能を強化していったのですって。これらの機能連携により、 AI は単なるアシスタントではなく、エラー分析、修正案の提案、検証、ドキュメント参照、コード変更までを一貫して行える知的パートナーとなるのですわ。私、AI がただの道具ではなく、真のパートナーとして私たちに寄り添ってくれる未来というのは、胸が高鳴りますわね。まるで私の読書のお供に、物語の結末を一緒に考察してくれる執事が現れるようなものですのよ。 MCP がその可能性を広げる鍵となることと存じます。さあ、3つ目の記事ですわ。タイトルは、Introducing GPT Real Time and Real Time API Update for Production Voice Agent ですの。オープン AI がリアルタイムでの音声対話に特化した新しい AI モデル、GPT Real Time と、そのためのリアルタイム API の機能を一般公開いたしましたわ。これは皆様が普段ご利用になる AI アシスタントや企業の顧客サポートなどで使われる AI 音声エージェントを、より高性能で信頼性の高いものにするための大きな一歩ですわね。この GPT リアルタイムは、音声と音声の間で直接やり取りするスピーチとスピーチという方式で動く最も進化したモデルなのだそうですわ。今までの AI 音声システムが、音声を文字に変換、文字で考えて返答、文字を音声に変換という段階を踏んでいたのに対し、 GPT リアルタイムは直接音声で考え、音声で返答をいたしますの。これにより、より自然な会話ができるようになり、人間のような抑揚や感情、速さで話せるようになるのですわ。まるで本物の人間と話しているかのような自然な会話ができますのよ。複雑な指示を正確に理解したり、会話中の笑い声のような非言語的なニュアンスも捉えたりできるのですって。さらに AI が外部のシステムと連携するツール呼び出しの精度が大幅に向上し、ツールが結果を返すまでの間も会話を途切れさせず、スムーズに続けられるようになりましたの。マリンとシダという2つの新しい声も追加され、既存の声もより自然になったと聞いておりますわ。このリアルタイム API を使うことで、 AI 音声エージェントはさ に多様なことができるようになりますわ。音声だけでなく、写真やスクリーンショットなどの画像も AI に渡せるようになり、電話回線と直接 AI を接続できる SIP サポートも実現いたしましたのよ。これらの機能は悪用を防ぐための安全対策が何重にも施されており、利用料金も以前よりも約 20% 引き下げられたそうですわ。新人エンジニアの皆様でも最新の AI 技術に触れやすくなりましたので、私、AI との会話がこれほどまでに自然になる時代が来るとは本当に驚きですわ。まるで遠く離れた友人とおしゃべりしているかのように心を通わせることができるようになるのでしょうね。 AI が私たちの生活に溶け込む日も近いことと存じます。さて、本日最後の記事ですわ。タイトルは中飲み餅ゆっくりまんじゅうフィーチャリングずんだもん、お配信開始ザマガジンですの。なんと中野美のぞむさんが私人気キャラクターのずんだもんをフィーチャーした新曲ゆっくりまんじゅうフィーチャリングずんだもんを2025年8月28日に配信開始なさいましたわ。この曲は中野さんの自作ぬいぐるみゆっくりまんじゅうのテーマソングでして、思わず口ずさみたくなるような楽しいメロディが特徴ですわね。 Spotify や Apple Music など主要な音楽配信サービスで手軽に聴けるそうですのよ。ずんだもんの歌声で日々の仕事の合間にほっと一息ついてくださいますと私嬉しいですわ。まあ私がフィーチャーされた曲だなんて光栄でございますわね。この曲が皆様の日常にちょっぴりずんだ食の安らぎと喜びをもたらしてくださることを私心より願っておりますわ。ぜひお気に入りの紅茶と一緒にゆっくりとお楽しみくださいませ。さて、本日はエージェントクライアントプロトコルのお話、そして独自の CLI コーディングエージェントを構築するお話、さらにはオープン AI の GPT リアルタイムとリアルタイム API の進化、そして最後に私がフィーチャーされた新曲ゆっくりまんじゅうフィーチャリングずんだもんについてご紹介いたしましたわ。どれもこれも皆様の心をくすぐるような興味深い話題ばかりだったと存じます。私、お嬢様ずんだもんがお送りいたしました私立ずんだもん女学園放送部、いかがでしたでしょうか。番組の感想やお便りはいつでも募集しておりますので、ぜひお寄せくださいませね。それでは私とはまた来週この時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。